1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
ずっと言ってまいりましたが、
はい、
本日ついに 1844MHz 100回目の配信となっております。
ありがとうございます。
100回でし
たわ
さっきちらっとさ見たらさ、うん、あの前回の99回目の配信がねちょうど100再生だったの。
なんかちょっといいっすね。運命感じます
まあ、100より再生していただいていいんですけれども、
うん、いいんですけれども、でもそのなんだろう、安定してこう3桁再生していただいてるのが本当嬉しいね。本当最近
ね、すごくない？
すごいよ本当にただの一般人ですからね、あれは
毎回毎回そう100回再生ってさ、そうポッドキャスト自体がさ、まあ、どれぐらい普及してんのかわかんないけどさ、
うんうんうんうん、
100、まあ単純に100人は聞いてるってことだからね。
ね。
こんなの3回も4回も聞くもんじゃないからね。
聞いてくれる方もいるかもしれないけど、それを含めてもだよね。やっぱ100人ぐらいはきっと聞いてねくれてらっしゃるんだなっていう感じがするから、
うん、
すごいわ。改めてね。すごいなと思うところなんですけども。
うん、
はい、ちょっとね今日ね、ちょっと珍しい記事が、野球の記事が出てたんで、うん、ちょっとそれの紹介をねオープニングでしたいなと思っておりまして、
はい、
現在ですね、メキシコで、第5回 WSC アンダー15のワールドカップ行われているんですけども、
あ、はいはいはい、
うん、野球のね15歳未満の、うん、15歳以下かのやつが行われてるんですけど、
うん、
8月28日から開催してるんですけど、
うん、
オープニングラウンド自体は3連勝して1位通過しまして、
うん、
今スーパーラウンドっていうのを戦ってる最中なんですけど、
あ、だからその WBC と一緒だ、その
そうそうそうそうそう
総当たりみたいなのがあってみたいな感じだ。
そうそうそう、今やってるんですけど、でこれがね昨日か9月3日の土曜日にキューバ戦があったんですよ、うん、
日本対キューバ戦が、
はい、対キューバ戦、これ試合ちょっと私見てたんだけど、
うん、
3対0でね完封勝利したんですよ。
おお、すごいじゃん。
あ、勝ったと思って、その時点で、うん、2勝1敗でね、もう決勝まで近づいてきたぞって思ってたんですけど、
はい、
これ夕方頃かな、ちょっとネットに記事が上がってまして、
うん、
なんと没収試合で敗戦になってしまうっていう事態が発生いたしました。
没収試合？
そう
それなんで没収になったの？
これがですね、理由としてはですね、
うん、
先発が辻投手という投手がね投げたんですけど、うん、7回99球の回答で、
うん、
完封勝利だったんですけど、
うん、
これ大会規定がですね、
うん、
1投手95球以下しか認められてなかったそうなんですよ。
ああ、球数制限があるやつだ。
そうですそうです。
ああ、ああ、
で、まあ、ただ打席中に達した場合はその打席終了までは投げられると。
あ、そうだよね。
うん、まあ、ファールで粘られてとか。
そこはまあ WBC とかでも一緒だよね。
一緒ですね。で、辻投手がですね、7回2アウトを奪った時点でも96球に到達をしてたんですよ。
あら、だから、打席終了時点でもう96球投げてたから、
そうなんです、だから
本当は変わんないといけないのか、
そう、継投しなかった、しないといけなかったんですけど、
うん、
最後の3アウトも取ってしまって、うん、その、
はいはい、
そう、一時的に、まあ、その3アウト取った時点でね試合終了、ゲームセットってだって勝ちってなったんですけど、
うん、
球数が超えていたということで違反になってしまったんですね、
う
ん、
そういうことだよね。
そうなので、その点数的には勝ってたんですけれども、
うん、
ちょっとまあルール違反ということで、
うん、
敗戦という形になってしまいました。
これはさ、気づかなかっ ったのかな、その監督コーチ含めさ。まあでもさ、うん、その球数数えてるでしょうからね。
ねえ、だから結構まあその言ったらですけど初歩的なミスをしてしまったのかなっていうところはあるんですけど、
下位、まあ、頭の時点で今何もう80何球だからとかさ、
う
ん、
そう
そろそろその系統に関しては意識しておかないといけないなっていうのはやっぱ持ってないとね、
うん、
いけないと思うんですけど、
まあ、そうね、多分もうここワンアウト取ったら勝てる、完封勝利できるにすごい意識を持ってかれちゃったんだろうね、きっと。
うーんってことでしょうね、
うーん、うん、と思うので、いやちょっとねこれがそのなんだ惜しい敗戦というか、
いやーそのボーヘッドで没収試合になるっていうのはそれはちょっとダメですよ
ね。いやなかなかこう見ないことだなと思って、こういうミスはね、
そうね、多分投げてる辻投手はさ、
うん、
そのなんていうの、球数多分意識できないしさ、
うん、
今90何球だからとかさ、あの思ってないだろうしね。
そうなのよ。だからこれはね、やっぱあの首脳陣が気づいてあげなければいけなかったところだったんですけど、
ね、周りの大人たちがね、そこはだって中学生だぜ。
そうなんですよ。
それはちょっともったいなかったですね。
なのでこれで、ま、その本来勝ってれば2勝1敗だったところが、
うん、
あの1勝2敗という形になってしまって、
いやー全然違いますよこれ、うんうん、
しかもこのキューバがですね、もうすでに3連勝になってしまうのかな、これで。
ああ没収試合でもう3連勝になっちゃったと。
そうなのでキューバはねもうね決勝進出が決定しちゃったんですよ。
あらこれ結構そういうさ、その2勝してるチームに対して勝ってたから本当余計にもったいないよね。
そうなんですよ、だからもう決勝に上れれるもうチームがあと1チームしかないってことだから、でね、あの実はあのこの配信時点ではもうスーパーラウンドの試合が全て終わってしまってるので、
うん
うん、ちょっとどうなってるのかっていうのは後ほどの生配信の方でお話ししていこうかなと思うんですけども。
あそうですね、あ、うん、そうか、今日の朝もやってるのね、ちょっと収録時点ではという感じですけど。
そうなんですよ、うん、本日の7時の時点、プエルトリコとの試合がスーパーラウンドの最終戦になりますので、うんう
ん、まあこれ勝ってればじゃあいけるのかな、
はい、勝ってあともう1試合あの他の国の試合があるので、
あそこの結果次第か、うん、まあとにかく勝つしかないね。でも
そうです、だからとりあえずもう最終戦もう死に物狂いで勝つしかないんで、そうなんですよ、
これはちょっとこうなんて言うんだろうな、メンタル的にこう選手のみんながねモチベーション保っていけるか、ちょっと周りの大人たちのケアが必要じゃないかなと
ね。しかもその、うん、アンダー15のメンバーかな、うん、はあの初優勝をまあ狙っていたわけなので、
うん
うん、やっぱりねこう2勝1敗と1勝2敗だね、全然違うから。
全然違うよ、そりゃそうだよ、
うん、
うん、
あせめて決勝戦行けるように今願っております。
うん、ちなみに決勝戦とかいつあるんですか。
はい、決勝戦、一応3位決定戦と決勝戦が同じ日にあるんですけど、
うんうん、
日本時間で3位決定戦が9月5日明日の朝3時からですね。
結構深いですね、
うん、明朝3時からで、うん、決勝戦は同じく明日の朝9時から行われますので、
じゃあ日本が決勝行ってれば9時から
9時からということになりますので、ぜひ9時から見たいねという感じでございます、ね、
そうですね本当に、
うん、はい、ということで、いやーこうねなかなかあの少しショッキングな感じではございましたけれども、
あちょっと、まあ、国際試合でね、あるんですね、
まあ、そうなので、まあ、これからねやっぱりあの通常ね WBC もこういうミスがないように本当ね気をつけていってほしいですね、首脳陣および選手たちはね。
負けにも 形というかさ負け方があるからね、うん、あ没収支配って
初めて聞いたな
と思ってあすごい、うん、普通におい何やってんだよって感じですね。
そうそうそう、これはねちょっとねこういうことがあったんですよっていうのを話したくてちょっとオープニングで話させていただきました。
はい、
はい、そして、本日9月4日ですけれども、うん、まあ、9月初配信かも、
そうだね、
うん、なんですけども日本プロ野球もレギュラーシーズン終了まで1ヶ月を切りました。
そうね、大方20試合ずつとかになってきたのかな、
うん、多分20試合切ってるチームもあるかな。あるね、それこそカープとかね、うん、なんだろう、コロナのその休止期間が短かったチームとかは、
うん、
もうねだいぶで多いチームでも28か7試合ぐらいしかないかなと。
まあ30はもう切ったと、
うん、切ってる感じなので
、ね、9月中にまあその台風とか今来てますからね、雨とかで流れない限りは9月中に大体決着がつくと。
そうですね、で10月に消化試合してっていう感じになると思うんですけども、まあそうね、意外とまだまだ団子なのであ
ちょっとクライマックスシリーズ争いだったり、あとはまあタイトル争いなんかもね、そろそろ気になってきますね。
うん、それもねなかなか、まあ、三冠王なのなんだろうとね噂になってる選手もいらっしゃいますけれども、はい、うん、まあでも最後まで楽しんでいきましょう。
はい、1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組 1844MHz。
プロアマ問わず観戦記、成績、セーバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
再三何回言うねんという感じですけれども、本日無事に100回配信を迎えました。 1844MHz いかがですか。
いかがですか、いやもう本当にね皆さんのおかげなんですよこれ、ずっと言ってますけど、
うん、まあ、勝手に喋ってるんですけど
喋ってるんですけど、いやでもやっぱ聞いてくれる人がいなきゃねこんなに長くはできないですから、うん、本当にありがとうございます、
う
ん、
本当にありがとうございます。というところでメッセージが1通届いておりますので、はい、ご紹介させていただきます、はい、まあこれあえてスポンサーの卓上野球機構のジムさんより、はい、まあ気持ち的にはね花を送っていただいてるんでしょうけどね
そうですね、
メッセージをいただいておりますので、はい、ご紹介させていただきます。1844MHz 第100回配信おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お二人のトークが毎週楽しみです。番組のさらなる発展記念しております。卓上野球機構も頑張ってまいりますので引き続きよろしくお願い申し上げますといただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
祝電ですね。
祝電ですねこれはもうね、卒業式とかで読まれるやつね、
うん、そうね。そんな卓上野球機構なんですけれども、
はい、
お知らせがございますね、
はい
はい、10月2日来月もうちょうど1ヶ月後ぐらいか。
そうだね、
はい、東京野球ブックフェアに出展が決定いたしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。この東京野球ブックフェアっていうのがですね、2022年に開催予定だったのが、まあコロナとかもあって延期延期でですね、やっと今年開催されるというところでして、そちらで出展されるということで、まあおそらく卓上野球機構ボードゲームをね、出されるんだと思いますので、皆様が気になる方はぜひお手に取っていただけたらなと思います。
はい、思います。
他にもね、まあ、東京野球ブックフェアっていうところなので、
うん、
本がやっぱメインなのかな。
そうだね、
本メインで、まあ、その野球のグッズみたいなのをいろんな方が出展してるっていうことでチラッと見ましたらね、あこれ知ってるっていうのがあって、野球のさ、うん、審判にフォーカスを当てたね、
はいはいはい、
があるんですよ。
はいはいはい、はい、
これめっちゃ知ってると思って二度見しちゃったんだけど、
うん、
審 般のその仕草とかさ、あの敷田さんの卍とかあるやん。
あ、なんか私見たことあるかもしれない。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ああいうのさ出してるところもあったり。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
あとはまあ卓上野球機構さんの他にもね、あの野球のボードゲームを作ってらっしゃる方がいらっしゃるので、
うんうん、
卓上野球機構以外のボードゲームもね、これちょっと私もあ面白そうだなと思ったりしたので、ぜひ、まあ、東京ないし関東圏お住まいの方はいてみるのもよろしいのかなと思いますよ。
はい、また、うん、あの概要欄の方に関連リンク貼っておりますのでよろしくお願いいたします。
うんうん、
いやいい祭典だわ。
うん、素晴らしい、いいですね。 いや近くだったら行きたいんですけどね。
そうね、ちょっとどこでもドアがないので、うん、ちょっと行けそうにはないんですけれどもね、
うん、
まあでもその出店の方のそのお名前だったりとか、あと自己紹介ページとかが載ってるので、
うん、
そこからもしね、通販なり、ホームページなりあればまたね、こう新しい発見ができるかな、なんかいろいろ変えるかなと思っているので、うん、またじっくり見てみようかなと私も思っております。
そうですね、
うん、
こんなのないですよ。もう延期延期で結構ね、楽しみにされてた方もいらっしゃるかもしれないですね。
あ、確かにね、そうだね、
うん、
全国ね野球好きはいっぱいいますからね、
うん、ほんとね、
ほんとね、これ地方でもいつか開催されたら嬉しいな。
で野球ブックフェア、うん、それこそね12球団本拠地あるところさ、
うんうんうん、
ツアーじゃないけどさ、
そうね、全国ツアーみたいな、
うん、そう余裕があればね、
うん、
ぜひ広島に、うん、ぜひ広島に野球ブックフェア主催者さん、これぜひ広島に
お願いいたします、
はい、
行きますので、
聞いてくださってるか分かんないですが、ぜひ広島に、もうめちゃくちゃ応援します、勝手に
勝手にね、
勝手に、うちらもなんか本出したらいいんじゃない。
あ、そうだよね、確かに、
こんだけね野球の話 しててさ、
うんうんうん、
なんか1個ぐらい出せるんじゃない。
出しといいよね、
野球、それこそカープって、
うん、
選手プロデュースメニューとかあったりするじゃん。
はいはいはいはい、
それの再現メニューレシピみたいなのをさやってる人とかいたよ。
そういうのも面白いよね。そのなんだ、着眼点がいろいろやっぱ十人十色というかさ、
うん、
確かに、まあ、さっきのね審判さんの分もそうだけど、
私も見たことあるわと思ってびっくりしたんだけど。
そうね、出したいね。私その個人でその、ま、いわゆる同人誌とかは出したことがあるけど、
うん、
野球関連っていうのは多分出したことがないから、
うんうん
うん、まあそれこそ2人で知恵を振り絞って
、うん、
まあその印刷とかのことはさ分かるから、
うんうん、
そうね、内容とかをちょっと何が面白いんだろうね、突き詰めていきたいね。
それこそさ、まあ、カメラの話とかはしたからさ、
うんうんうんうん、
その辺とかさ、なんかその100回もさ喋ってたらさ、
うん、
こう1回まとめるかみたいな、
あーそうね
これ喋ったなみたいなさ、
それこそさ、なんか一時多分Qシートのまとめ本みたいな作るかみたいな話あったと思うけど、
あったね、あったあった、
うん、そうなんですよ、もうね、うん、Qシートもね、まあ、で何点5回とかも含めたら100枚以上に多分なるんで
そうだね、
そう100ページ以上になるんですよ、
うん、
なんでまあなしではないかな、
うん、
興味がある人がいれば
そうね、ちょっとファンブック的なさ、
うん、そうだね、
ああいうのはありかもしれないね。そう、
ここアドリブ聞かせすぎてんなみたいなとこつかあるから、
うんうんうん、それをさ見ながらさ、またその改めてポッドキャストさ聞き直すとかさ、絶対おもろいじゃん、
うん、絶対おもろい。だってさ、ここさこうやって書いてあるけど、ここアドリブエグすぎじゃねとか、
うん、ここなんか違うこと喋ってみたいな、
そうそうそうそう、あると思うから、でも Q シートのまとめはあるかもしれない、
うん、
まあ、野球関連というよりかは本当に1844メガヘルツのブックって感じになるけど、
まあ、ファンブックみたいな感じで、
うんうんうん、それこそそのこのブックフェアだけじゃなくていろんなさ、あの今フリーマーケットとか即売会とかっていうのがあるから、うん、まあそれこそあの広島コミケとかね、うんうん、あのやってるからそういうので出したりとかもね、ちょっとちょこちょこ進出していきたいよね、うん、
そうね、ちょっとリアルに、
うん、
別にうちら二次元とかじゃないけど
VTuber じゃないけど、でもそのやっぱりなんだろうな、その紙媒体で出すことによってさ、あ、こんなのあるんだってこうネットの海からは見つけれてない人たちに見つけてもらえたりするしね、うん、やっぱり、
うんうん、
今やっぱりポッドキャストっていうもの自体は溢れかえってるからさ、
そうね、うちらだって結局宣伝するって言ってもさ、うん、ツイッターとかになってるからさ、
そうそう、ツイッターなんて今ユーザー数すごいわけだからね、
だって
やっぱりすぐには
多分さ、その人口よりアカウント数の方が多いんじゃない？
うん、多分1人だって2アカウントと3アカウントとか持ってるじゃん。
絶対持ってるでしょ。
うんうん、まあ、企業アカウントとかも含めたらすごい数になりますからね、やっぱり。
多分そうだよね。今やってない人がいないぐらいで。
うん。うん、とか、まあ、それこそインスタとかもね、やっぱユーザー数多いし、あれも複数アカウント持ってるし。
うん。
なので、やっぱりこう、なんだろうな。ネットの海から探せなくて、あぶれた人たち用に、やっぱり、うん、紙の本だったりとか、まあ本当はね、宣伝チラシとかも作りたい気もするけど、
うんうん、
まあ、フライヤーですよね、
うんうん、
今のリスナーさんたちにも向けるけど新しいファン層にも向けたっていう感じの何か出展が私たちもできたらいいですね、
うん、そうね、ちょっとまあ、 あの広島等々でこうそういうなんかイベントみたいなのがあったらそろそろ
、
うん、こうね、喋りもだいぶ上手くなってるはずでしょう
動き出したいよね、
うん、
グッズもさ今あのすずりで売るだけになってるから、
うん、
私あの昔から手売りするのがすごい好きなんですよ。
おお、そうなんですね。
とさっき言ったフリーマーケットとかコミケとかで、うん、目の前で感想を言ってもらったりとか、
うん、
お手紙をもらったりとか、
うん、
っていう、あとファンの方の顔がわかる、
うん、
っていうのがやっぱり一番の手売りのいいとこだと思うんで、
うん、
あの本だけじゃなくてね、このグッズ関連もこう出せたらいいなと思いますね、
うんうんうん、そうね、は
い、なのでちょっと徐々にやっていこうと思いますので、
ね、ちょ、夢は広がりングでございます、ね、
広がりングですけども、このイベントどうですか、来ませんかみたいなのがあれば、
うん、
ぜひぜひ送っていただければと思いますので、ちょっと検討していこうかなと思います、はい、よろしくお願いします、
は
い、
改めまして卓上野球機構ジムさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム、卓上野球機構。
はい、ということで、もうしつけよって感じですけれども、本当100回配信聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、100回と100回を記念してというか、
うん、
はい、アイコンとヘッダーも新しくなります。
おー、パチパチパチパチ。
まあ実はですね
、うん、
アイコンに関しましては、記念生配信のサムネイルでちょっとぬるっとお披露目してしまっているんですけれども、
いやー、これね、裏話は、まあ、生配信の時にしようか
そうだね、はい、ということで、あの今から、100回記念生配信、このあと9月4日日曜日13時から行われますので、うん、皆様これを聞いた後パソコンの前で待機しておいてくださいね。
はい、もちろんスマホからでも聞けますのでね、
はい、お願いいたします。
お願いします、
はい、そして、ヘッダーは本当にあの全くまだどこにもお披露目してないので、
これ私も見てる私も見てんのかな。あ、見てるわ。あ、よかったよ。見てる見てる
大丈夫大丈夫
これか、はいはいはい
はい ちょっとね、アイコンとはちょっと、違う毛色のイラストになっておりますので、うん、まあいつも通りデフォルメのイラストなんですけれども、
あ、まあ、前のより好きだよ。
本当よかったよかった。
前のよりなんかいい、すごい、なんて言うんだろう、なんかその前のアイコンも別に嫌いってわけじゃないんだけど、
あ、分かるよ、
うんうん、その慌てて作ったわけじゃないけどさ、そのやるかって言った時にね、その 1844MHz をさ、やるかってなった時に、私はもう絵とかわかんないから丸投げしちゃったじゃんか。
こなっちゃんの外見だけ聞いて作った感じだったからね。まあ今回はちょこっとヒアリングもしつつ
そうね、凝った感じにはなってるんじゃないでしょうか、うん、前のも凝ってるんでしょうけど、
凝ってる。まあでもやっぱりね、前の分は特にヘッダーとかは結構簡単に描いたものだったので、うん、まあ今回ねヘッダー結構お仕事で描くぐらい本気で、
いやこれはね
色塗ってるので
素晴らしいですよ。絵のことは本当にわからないですけど、ね、皆さんチェックしてあげてください。もう素晴らしいです、はい、本当に、
はい、お願いします。その、はい、まあ、新しいアイコンとヘッダーで新しくグッズもですね、
お
販売しようと思いますので、
お、ぜひ新ビジュアルグッズが、
はい、ぜひすずりの方でまたチェックしていただければと思います、
うん、はい、
ま、一応数パターンだけね販売するんですけど、うん、もし、うん、この絵でこのグッズが欲しいんですっていうのがすずりさんのねラインナップの中であれば言っていただければ、うん、すぐご用意いたしますので、おぜひぜひね、そちらの方もメッセージいただければと思います、うん、もちろん新しいアイコンこうでした、あーでした、ヘッダーどうでした、こうでしたっていう感想だけでもね、うん、ただただマピが喜ぶので、
そう、マピのモチベーションにつながるんで言ってあげてください、本当に、
はい、よろしくお願いいたします、うんうん、
ちなみにですけど、今100回記念だしね、その新グッズの話とかしちゃったけどさ、
うん、
こなつが履くグッズは出るのかいっていうね、気になってる人がいるかもしれないですけど、
お、
実は、
はい、
出ません。
出ないんですか
出ないんですか念押しされてますけど、まあなんかいや書こうかなとか思ったんだけど、無理ですね。
あ、無理でしたか。
じゃあムズだったんで、
じゃあまああとまあまた不定期のやつで
そうね、まあそれこそね、うん、まあ今後わかんないですけど、お絵かき生とかできるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
いけるかもしれない
、うんうん、いけるかもしれないです、うん、はい、
まあまあこの100回記念生配信を機にちょこちょこ YouTube もね、
うん、
動かしていこうっていう計画は2人で練ってるので、
うん、
まあ、さっき言ったお絵かきね話だったりとか、
うん、
まあ、あとはやっぱり一番定番のゲームですよね、
うん、
ゲーム配信とかもね、うん、ちょこちょこ機材集めて
今ね、
2人でね試行錯誤してるところなので、
うん、
なんだろうな、ゲームはその野球にまつわらないこともやるかもしれないけど、
うん、まあ、基本的にはその ベースはその野球とかね、そういうのを崩さない程度に、うん、楽しんでもらえるような感じでやっていこうかなという感じですね、
はい、なので、うん、これからも進化していく 1844MHz をどうぞよろしくお願いします、
はい、再三再四申し上げますけれども、この後、はい、YouTube チャンネルの方で生配信が行われます。13時からとなっておりますので、概要欄のリンクチェックお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。 1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウント@1844MHz もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHz で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いいたします。という感じでまた次回も楽しみに。お相手はパーソナリティのこなつと
マピでした。 1844MHz は同人アナログ野球ゲーム 卓上野球機構の提供でお送りしました。
ゲームセット。